天にいます私たちの父なる神様、あなたは私たちを考えられない愛で愛してくださっていることを、私たちの存在そのものを本当に喜びとしていてくださることをありがとうございます。神様が今朝も目覚めを与えてくださいました。またあなたは祈る前から何が私たちに必要かを知っていてくださいます。そしてだから神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすれば必要の一切を豊かに私は与えますとおっしゃってくださっています。今もう一度このキャンプ場を去る前に、それぞれのところに使わされていく前に、神様は私たちの心をあなたの上からの良きもので満たしてくださり、命の言葉を聞かせてくださり、それをしっかりと握りしめてイエス様と共にそれぞれの家庭に、また学校に、その地域に帰っていくことができるように、また神様それぞれの教会につながっていくことができるように、今からの時を助けて導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。このキャンプでは最初に良きサマリア人への例えを見ました。三人の人が強盗に襲われて死にそうになっている人のそばを通り過ぎました。最初の二人は反対側を通り過ぎていく。でも三番目のサマリア人は反対側を通り過ぎるのではなくて、近寄ってできるだけの解放をして、時間と労力とお金を割いて、そして良い隣人になっていきました。それが私たちのイエス様の姿でありました。あなたも言って同じようにしなさいとイエス様はおっしゃいます。みんなもいろんな決心をしました。あのサマリア人のように友達に優しくしてあげたい、自分のことだけ考えていたけれども、そうじゃなくて何か良いことをしていきたいと、そんな心が与えられたと思います。そのために必要なことが昨日の夜と今日の朝のところに続けて書かれてあるかと思います。そのために必要なのはまず聞くことだよ。まず耳を神様の言葉に傾けて、何を目指していけばいいのか、何を求めていけばいいのか、どんな方向で生きていったらいいのか、そのことを覚えなさいと。どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。それは聞くことですよ、とおっしゃっておりました。そして祈るときにはどういうふうに祈ったらいいんですか、イエス様教えてくださいと、そう聞く耳を持って尋ねていくときに、イエス様は主の祈りを教えてくださいました。まず神様を天のお父さんと呼んでいいんだよ。そしてね、自分の名前ではなくて神様のお名前が褒めたたえられますように、自分の思い通りになる、自分を中心とした自分の国ではなくて、神様を中心とした、イエス様を中心とした神の国がまず私の心の中に、私の家庭の中に、私の学校のクラスの中に、あるいはこの日本やアジアや世界の中に神様の国が来ますように。私が思い願っていることではなくて、神様が願っていること、それがなりますように。神様、私たちの日ごとの必要な生きる糧を今日も毎日与えてください。自分の力では生きていくことができません。神様、助けてください。今日も命の言葉を与えてください。神様、私たちは罪を犯してしまいます。でも私たちの罪を許してください。そうですね、主の祈りは私たちのという祈りです。自分のことだけを考える祈りではありません。憎たらしい人がいても、その人の罪を一緒に許してあげてくださいと祈っているんです。なぜなら神様が私たちをまず許してくださったから。私たちが献身をする前に、私たちが何かを捧げる前に、神様がまず献身をしてくださり、すべてを一番良きものを、最高のものを捧げてくださったからです。すでに許しがあります。聖書はそうなんです。まず 神様の愛があり、まず神様の恵みがあり、まず神様の許しがあります。ですから主がそうしてくださったように互いにそうしなさいというのが聖書の教えです。主が許してくださったようにそのように互いに許し合いなさい。主があなた方を皆さんを愛してくださったそのように一緒に互いに愛し合いなさい。そのことを求めていくのがこの主の祈りです。神様、私たちの罪を許してください。私たちも私たちに負い目のある罪のあるものをみんな許します。そして神様、自分の力では誘惑に打ち勝つことができません。助けてください。特にキャンプ場は守られている場所ですが、ここから山を降りていきますと、またたくさんの誘惑が次から次へと来ます。神様、私たちを誘惑に合わせないで、悪いものから救ってください。助けてください。そう祈らないで、自分の力だけで生きていけると思ったら、すぐに流されてしまいます。さて、それがですね、この的が、主の祈りは的なんですけども、そこを目指してこう祈っていくんだよ、というその祈りの方向性が教えられているわけですが、この5節以降の例え話のところでは、じゃあ主の祈りをどんなふうに祈ったらいいのかということが記されています。そうです。最初にこの方向がしっかりと定まって、そこを目指していくために、どんなふうに求めていったらいいのかというのが記されています。昨日も夜遅くまで起きていた方がたくさんだと思いますが、真夜中に、2時とか3時の時間です。真夜中にその人のところに友達が来ました。どんどんどんどん、ピンポンピンポンとかってですね、来ます。それでですね、こう、なんだと思ってですね、時計を見ると夜中の2時とか3時。なんだこの夜遅くに、誰だと思いながらですね、この窓のドアの近くまで行くんです。そうするとですね、外から声が聞こえてきます。ねえ、ねえねえねえ、パンを3つ貸してくれない？友達が来たんだけど旅の途中で。僕の家に来たんですけども、僕には出してやるものがないんです。だから、パンを貸してください。まあ、どちらかというと、パンをくださいという意味ですね。貸してというよりは、くださいということです。ところがですね、皆さんももし、その夜中にそんなリクエストをされてもですね、面倒をかけないでほしい。今何時だと思ってるんですかっていう、もう眠い状態だと思いますね。もう戸締まりもしてしまったよ。ちゃんと鍵もかけてる。子供たちも寝ているし、私も寝ているから起きてやることはできません。朝になってから来てください、みたいな。ところがですね、その友達しつこいんですよ。どんどんどんどんどん。ピンポンピンポンピンポン。イエス様がおっしゃっていることは、そういうふうに祈りなさいということです。厚かましいぐらいに、鬱陶しいぐらいに、あくまでも頼み続ける。神様、私の中には良いものは何もありません。私の中には愛がありません。差し出すことのできる良いものは何もありません。だから神様は上から良いもので満たしてください。私には隣人になるような、良い隣人になるような愛はありません。反対側を通り過ぎてしまいます。だから神様、私に愛を注いでください。祝福を注いでください。それが与えられるまで、厚かましいかもしれないけど、神様に祈らなければいけない。なぜなら私たちは、無力で愛のない、取りに足らない小さなものだからです。祈りの原点がそこにあります。私たちが無力なんだということ、私たちには愛がないんだということ、それが祈りの原点です。自分の力では、神様に喜ばれることが何もできない。だから神様は私に良いものを与えてください。でも神様は素晴らしい約束をしてくださっています。求めなさい。そうすれば与えられますよ。探してみなさい。そうすればそこに神様がたくさんの祝福を、また必要なものを与えてくださっているから、それが見つかるから、探してみなさい。叩きなさい。叩き続けなさいということですね。扉が開かれるまで、そうすれば開かれますから叩きなさいと。そして10節、 大変励まされる言葉が記されています。誰であってもそうです。悪い人であっても、罪深いものであっても、汚れたものであっても、誰であっても神様に求めるものはそれを受けることができるんですよ。探すものは見つけ出すことができます。世界で最高の宝物を見つけることができます。叩くものには全ての扉が開かれていきます。皆さんの中でもしかしたら中学受験とかってやったことがありますか？私はそこで最初の受験失敗の苦い経験があるんですけども、ですから私がですね、小学生から中学生に上がるとき、この春の時間、非常に暗い顔をしていました。もう俺の人生終わったみたいな。いきなりですね、中学受験をしたんですけど、見事に落ちたんです。それでですね、もう嫌だな、もう学校も行きたくないな、願っている学校に行けなかった、もう嫌だな、俺の人生終わったかもしれないとか思っていました。でも神様は素晴らしい方です。皆さんにとって何が最善か、何が一番その人にとって最善かをよく知っておられます。私は後から振り返ってみると、そこの学校に行かなくてよかったと思います。もっといい学校に導かれたからです。そうです、神様という方はそういう方です。皆さんが願ってもその願った通りには答えられないことがあります。神様この学校に行きたいんですとかね、神様この人と結婚したいんですとか、いろんなことがあります。神様この仕事にし、でも神様がノーと言われるときには、もっといいことがあるよ、こっちの方があなたにとって最善だよ、そういうことなんです。でも探し続ける、求め続ける、叩き続ける、そうすれば神様がその一番良いものを与えてくださるから、それを願いなさいというんです。今回2人の韓国から来たカウンセラーがですね、ご奉仕くださったと思うんですが、皆さんは韓国の人が祈るのを見たことありますか？すごいんですよ。で、韓国には祈祷院っていうのがあるんですね。祈りのために集まるその山の中の部屋があるんですよ。まあ、こういう場所なんです。で、大体日本人はおとなしいんですよね。神様、ありがとうございます。静かなんです。ところがですね、韓国の人は結構激しい祈りをする人が多いんです。大体ですね、祈祷院というところに行きますと、木が植わってるんですけども、結構ね、抜けてる木が多いって言うんですよ。なぜかというと、こう木をね、ガッと抜いて、シューとか言って、シュー本当にこう木が抜けるぐらいにね、祈るらしいんですよ。いや、本当にそれぐらいのパワーですよ。神様、私には良いものがなりませんから、神様私に良いものを与えてください。真剣になって祈るんです。自分が無力だ、自分が愛のないものだということをよく知ってるからです。与えられるまで祈ります。見つかるまで探します。開かれるまで叩き続けるんです。神様助けてください、この人が倒れています、でも私には愛がないんです。反対側を通り過ぎそうです。神様、今私に愛を与えてください。そういう祈りがなければ絶対に良い隣人なんかなれません。せっかく決心した思いも、自分の力では絶対にそれはできないんです。でも、聖書は言っています。神様という方は、皆さんに良いものを与えてくださる方ですよ。父よと祈りなさいと言ったでしょ。お父さんが子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えますか？卵が欲しい、目玉焼きが欲しい、スクランブル液が欲しいといったときに、誰がサソリを出してくれるでしょうか？まあ今、とんでもなく時代が おかしくなっていますから、もしかしたらお父さんとかでもね、子供に対して毒を持ってくる人もいるかもしれない。虐待とかね、いろんなことがあります。でも地上のお父さんとかお母さんがもしそんなに冷たい存在であっても、皆さんをお作りになった天の父なる神様は違います。皆さんをお作りになった神様は、あなたを本当に愛しておられて、良いものを、一番良いものを皆さんに与えたいと願っています。それが聖霊と呼ばれる方です。13節。してみるとあなた方も悪いものであっても、そうですね、神様に感謝もしない。自分のために神様を利用する。自分のためだけに生きる。自分のためだけにお金を使い、自分のためだけに能力を使い、自分のためだけに人生を使う。 そういう悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。そうすれば、なおのこと。天の父が、皆さんのお父さんが、求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。なぜここで突然聖霊という言葉が出てくるのか。聖霊、聞いたことありますか？聖なる神様の霊です。今、スピリチュアルブームですね。なんか占いとかね、怪しい占いとかいろんな人がいるんですけども、騙されてはいけません。この世の中には、神様から使わされる良い霊と、悪魔が使わす悪い霊がいます。悪魔が使わす悪霊とか汚れた霊は、僕たちから元気を奪い去っていきます。そしてどっちかというと死の方に引っ張っていくんですね。でも、神様の霊は違います。神様の霊は僕たちに元気を与えてくれる霊です。そして、命を与えてくれる霊です。聖なる神様の霊、それはいつも心の中にいてくださる神様です。うちに住んでくださるイエス様というふうに言ってもいいです。皆さんは心の扉を開いてイエス様を受け入れるお祈りをしたと思うんですけれども、そのお祈りをしたときに、この聖なる神様の霊が私たちの心の中にお入りくださいました。日本には仏壇とかね、いろんなところありますけども、クリスチャンというのはすごいんです。聖霊の宮になります。神様を宿す神殿になるんです、この体が。偽物の神様じゃない、本物の神様の霊が私たちの肉体に宿ってくださるというんです。この方は慰め主、助け主です。そして、光で照らしてくださいます。でも、その方は、この聖書の言葉を通して、私たちの心を照らしてくださいます。聖書という本を私が最初に読み始めたときに、こんな印象を持ちました。この本を読むということは、なんかね、朝の光の中に自分がこう立つ、みたいなもん。しかも、鏡の前に立たされるみたいな。大体朝の光はですね、こう、日差しが強いので、普段見えない部屋の中の舞ってるゴミとかが見えるんですよね。キラキラキラキラ。それと同じように、神様の光が差し込んでくると、私たちの心の中で、今まで見えなかった自分の醜さ、ゴミとか、ホコリとか、そういうのが全部こう、キラキラキラキラ輝きながら、照らされてくるんですよ。いかに自分勝手な、自己中心な罪深いものか。でもね、神様の光っていうのは暖かいんです。太陽の光もそうですけど、照らすと同時に殺菌作用があるんです。布団を干したりしますよね。花粉症の人はちょっと外に干すと大変ですけども、太陽の光っていうのは照らすと同時にそこの悪いばい菌とかね、ウイルスを殺していくんですよ。それと同じように神様は私たちの罪を示しますが、それと同時にその罪を清めて許して消し去ってくださる方です。心の中の闇を消し去ってくださり、良いもので満たしてくださる方です。皆さんはキャンプ場を後にしていきますが、この神様の霊が、例えて言うと最強無敵の方です。私が小さい頃もやっぱりそうですね、ウルトラマンだとか、マジンガーなんとかとかですね、仮面ライダーとかですね、そういうこのヒーローに憧れたんですけども、今は何でしょうか。そうですね、なんか、ポケモンとかですね。なんかありますよね、ドラゴンボールとかね。もう聖霊なる神というのは最強無敵なんです。悪魔よりも強いんです。どんな悪い霊よりも強いんです。その方が皆さんの味方になってくださるならば、何も恐れることがありません。その方が皆さんの心の中にいてくださるならば、悪いものは近づくことができないんです。そして皆さんが祈るなら、その方は本当に助けを与えてくださるんです。その方なくしてこの主の祈りを自分の祈りとして祈ることはできないでしょう。でもぜひ覚えてください。このキャンプを通して、私たちはこの何を祈っていくべきかという的がしっかりと教えられました。そこをしっかりと見つめ続けて、これからの毎日を 毎日主の祈りを祈りながら生活できたらなと思いますし、もう一つのおすすめは、ぜひ日曜日には近くの教会にお友達と一緒に行ってほしいんです。自分一人だけではまた流されてしまうことが多々あります。私もキャンプのことをいろいろ奉仕をやってたりしたんですけど、キャンプクリスチャンというのがいるんですよね。キャンプの時だけこう出てきて、でもまたキャンプから離れるとこうまた普通の生活に戻っちゃって、でまたその春のキャンプか夏のキャンプ、その間はですね、かろうじてこう潜ってるような状態なんですけど、でもその季節になるとこう、導かれてですね、今日キャンプに来る、ちょっと潜水艦みたいなクリスチャンなんですよね。キャンプの間はこう沈んでいるみたいなキャンプの時に浮上してくるみたいな、もう少し短いスパンで言いますと、日曜日には教会に来れるけども、でも月曜日から土曜日までこう沈んでいるクリスチャンもいるんですまあでもそれでもね、日曜日にぜひ近くの教会に一緒につながってほしいと思うんです。主の祈りは私たちのという祈りですから、自分一人で祈ることも大切ですけども、誰かと一緒に集まって一緒に祈っていく、一緒に励まし合い、助け合い、支え合って生きていくということを主は願っています。皆さんが祈ればクラスメートの中にも神様を信じているクリスチャンの友達を与えてくださるでしょうし、もしかしたら学校の先生の中にも教会に行っている先生がいるかもしれない。自分一人ぼっちだと思っているかもしれないけど、そうじゃないことはたくさんあります。何よりも目には見えませんが、世の終わりまでいつも一緒にいるよ、私はあなたを離れないで、あなたを捨てないよとおっしゃるイエス様と、父なる神様と聖霊なる方が共にいてくださいますから、ぜひその方と一緒にそれぞれのところに使わされていけたらと願います。お祈りいたします。神様、2泊3日ですから本当に短い時間でした。あっという間にこの最終日の朝を迎えています。もうすぐ私たちはこの松原湖を後にしてそれぞれのところに帰っていきますが、神様が共に私たちと共にそこに行ってくださることをありがとうございます。私たちのうちには良いものが何もありませんが、神様はだから求めなさい、叩きなさい、探しなさい、そうすれば与えられます、見つかります、開かれますと約束してくださっています。どうぞ神様、主の祈りを毎日祈り、また日曜日には教会につながることができるように、僕たち私たちの歩みを助けて導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。